サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは、水曜日夜7時がやってまいりました。サバガワ物語お届けしてまいります。この番組をお会いいたしますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと滝本浩一です。ちょっと暑くなりましたけども今日はいい天気ですよね。雨が少ないですよねという話を先週もちょっとしたかもしれませんが、実はこう山口以外は結構降ってるんですけども、実は昨日新潟へ私行っておりまして、新潟県の依頼でですね、実は災害時応援護者、ちょうど今ここ最近ここ数回のこのサバガ物語は、梅雨に入ったということで防災向けの防災のための番組を放送してますけども、昨日はですね、新潟県からの依頼で、災害時応援護者の啓発活動のためにですね、コミュニティ FM を使った放送をやるということで、どこまで行ってきたかというと新潟県はですね新発田市という、新潟駅から、さらに北の方へ40分ぐらい行ったところの、城下町でいいすっごくいい町で、その上にまた村上市とかいいところがいっぱいあるんですけども、そこの新発田市のですね FM 新発田というところで、私が担当する3回分のですねラジオ番組の収録をしてきました。FM 柴田さん、すごく、ホームページなんか見ると、熱心に、番組作られてるんですけども、非常に、なんていうんですか、皆さんが、近寄りやすいというか、非常にオープンな感じのスタジオで、本当に誰でもが立ち寄れるような雰囲気の中で、一角がスタジオになってまして、オフィスは2階にあるんですけども、放送収録をしてまいりました。向こうの担当パーソナリティの佐久間さんという女性の方と、掛け合いでですね、いつもだったら熊ちゃんと掛け合いをするんですが、そういう佐久間さんというパーソナリティの方とですね、防災の話、自主防災組織の話、そして応援護者とは何でしょうか。この番組では実はそういう話を一回もしたことがありません。また近いうちに、そういった話をしなくてはならないかなと思ってますが、まずは新潟県の方でそういう風な収録をしてまいりました。でこれはいずれですね、その FM 柴田を通じて新潟県内の全てのコミュニティ FM で放送を、するということと、県のホームページ、新潟県のホームページ、そしてラジオが聞き取れない地域に関してはなんか CD を配布するということで、非常に新潟県さん熱心に災害時応援護者推進してるんですけど、それはなぜかというと、実は新潟水害の時に亡くなられた方がおられた、これが実は災害時応援護者の方だったということで、実はそこを契機に応援護者対策支援とかマニュアルとかいうのが出てきたわけですね。そういう意味でこれから梅雨の時期、我々もですね身の回りにそういった災害時に助けを求めてる方がいるかどうか、単に障害を持ったとかですね高齢者というだけじゃなくて、そういう方たちがいるか、ぜひ確認しておきたいものです。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は間もなく7時8分になろうとしているところです。サバガワ物語お届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク滝本浩一がお届けしておりますが、ここ数回梅雨の時期ということで、土砂災害とかですね、あるいは川の災害、浸水害ですね、そういったことについてのお話、これは国土交通省の方からも、ゲストというか、いつもゲストなんですけども、お話を伺っておりますけども、今日はですね 甲府市の方からですね、防災についてお話をしなくちゃいけないということで、実はこの度防災行政無線が設置されると、いうことがありましたので、ぜひ出ていただきたいなと思いましたら、心よくご出演いただきました。ということで、今夜のゲストです。甲府市役所総務課防災対策室の、室長の林さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
別の番組でも一応この防災行政無線のお話はされてますよね。
ええー、お昼の。
お昼の。
はい、もりもり。
はい。
情報ですね。
ですね。
はい。
はい。で、今日はこの夕方ですから、夕方、通勤帰りのお父さん、あるいはお母さん、あるいはもうすでに、家で出来上がってる方もおられるかもしれませんが、実際は災害が起こりますと、直接我々甲府市民、サバガミ行きであろうがなかろうがですね、やはり、避難勧告だ、避難指示だ、あるいはいろんな情報がやっぱり伝わってくるのは市役所からでございまして、国交省もですね、いろいろ皆さんのためにいろんな情報をお出しするんですが、これはもう法律上そうなってまして、市町、いわゆる市町村が防災のことをやるということになってますんで、一番直接我々に関わる甲府市役所の防災担当ということで、も林さんしかいないだろうということで、今日ゲストにお越しいただきました。で、この度防災行政無線が設置されたということなんですが、リスナーの方で防災行政無線ってなんだろうという方もおられると思うんですが、そもそもこの防災行政無線というのは何なんでしょうか。はい、
まず同方形防災行政無線というんですけど、
はいはい、
まず同じ防災情報をたくさんの人々に、
はい、
一斉に無線で、情報の伝達をするということで、同方形防災行政無線と。
同方形防災行政無線、
はい、
これは市役所の方からやると結構こう無線で流れるということなんですね。
そうですね、親局を市役所に置いております。
はいはい、同報というのは同時通報、同時にその流せるという意味が確かあるんじゃなかったなと思いますが、
そういった感じですね。
はい
はい、
でこれ、我々市民にとっても非常にこの同報系の防災行政無線から流れる情報って非常にこう頼りになるというか、直接市役所の方から情報が伝わるということになるんですが、普通一般的に市役所ですと候補者とかいう手もありますよね。
そうですね、今まではそういった市の候補者、
はい、
あるいは消防署の候補者、
消防署の候補者、
ね、それとか地域 FM、 ここの、
はい、
ラジオ、
はい、
それとかケーブルテレビ、
はい、
消防団とかですね、
はい、
水防団、
はい、
それとか警察署からですね、
はい、
もう通じて伝達をですね、
はい、
おりました。
なるほど。それでこの度新しくその同方形の防災無線がついたということなんですが、
はい、
この設置された経緯っていうのはどういうところにあるんでしょうか。
今も言いましたように、
はい、
そういった伝達方法と避難勧告等を行った自治会のところには、
はい、
直接電話でですね、
うん、
自治会長さんのお宅にお電話をしておりました。
電話でね。
はい、
でもなかなか繋がらない時もありますよね。
そうですね。また時間もかかりますし。
時間もかかりますよね。そうすると結構この無線ができて画期的にこう、情報がバッと伝わるかなと思うんですが、
はい、
具体的にはどういったその場所とか
場所でございます。
うん、
一応ですね、屋外拡声庫局というのがポールが15メートル、
はい、
約15メートルで、その上にスピーカーがついた分ですね、
はい
はい、
うん、
下の方にはアンテナがついてると思うんですけど、
はい、
そういったものが市内56カ所設置しております。
56カ所、
はい、
我々が見てこれだって分かりますかね。
多分分かりにくいと思います。
なるほど、
はい、
ただ最近そんなものポールを新しくやっぱ建てられてるんですよね。なんか
そうですね、鉄柱っていうんですかね、
鉄柱みたいな、
はいはい、
電柱の、ちょっと細めの鉄でできたで、ね、
はい、
ポールだと思うんですが、
交換ですね、はい、
そうするとなんか最近ポールが立ったぞつったところはもしかするとそれかもしれませんね。
そうですね、その上に必ずスピーカーが3本4本あるいは2本とかっていう。
なるほど。あれこれラッパの形をしてる。
そうですね、スピーカーラッパの形ですね、はい、
なるほど。そうするとぜひお近くを見ていただいて最近そういうものができたかどうか、
はい、
まず確認していただきたいんですが、
はい、
その場所をどこに設置されたかっていうのは住民の方はなんか知る方法ってのはあるんですか。
は
い、
それはですね、今先月というかですね、6月1日号のですね、 回覧等でですね、実は先週の金曜日に、
はい、
市内一斉の、
はい、
まあ、模擬放送というか試験模擬放送をですね、はい、行うということで、はい、一応回覧を兼ねてどこどこに設置しましたという馬車も書いたものをですね、うん、回覧していただきました。
なるほど。これはまあ特に災害がその迫っているような、あるいはその重要な情報を伝えるときにまあ大活躍をするんですけども、
はい、
一応法務市役所の中にあって、なんか捜査宅みたいなのがやっぱあるんでしょうかね。
は
い、
そうですね、捜査宅がございまして、あと消防本部の方と、
はい、
総務課の方にもですね、はい、同じ捜査ができる遠隔制御局っていうのが、まあ、はい、で捜査できるものがございます。
そうすると場合によってはその消防の方からも捜査をして使うということもあるということになるんですか。
そうですね、はい、
まあ、どういうことが起こるかわからないから、やはり、はい、まあ、消防防災系の方々が、はい、使える状況にしてると。
そうですね、まあ、消防の方も大きな山火事とか、
はい、
まあ、そういったとこ時にはですね、
はい、
使われるのではないかと思います。
なるほど、
はい、
ということはいざという時は林さんも操作されてこう しゃべられるわけですね。
まあ、あるかもわかりません
、ね、若い人にもっとお前声が飛ぶからお前しゃべろというか、まあ、職員の方で、
誰がやるか分かりませんけど、はいはい、誰ができるように、誰でもですね、うん、できるようにしておきたいと思います。
まあ、もともとこれがないと、まあ、広報者とかですね、まあ、そういう電話連絡ということになってますから、なかなか広報者でも、まあ、もちろんその伝えないよりは伝えた方がいいと思うんですけど、はい、やっぱり時間かかりますよね。
そうですね、
うん、
まあ、それとですね、
はい、
先ほど56箇所と言いましたけど、
はい、
これ一応サイレンで市内を網羅しておりますので、
なるほど、
音声の方が
はい、
届きにくい、まあ、困難なですね、
はい、
ところがところどころ出てまいります。
うん、
どうしても候補者を出動させてですね、
あ、そうですよね、
両方で、うん、対応していきたいと思っております。
は
い、
どうしても風向きとかスピーカーの角度とか、
はいはい、
これはすでに設置されているいろんな町の同胞向け無線でも、
はい、
音が割れたりとかですね、向きによって聞き取りにくいとか、ましてはまあ大雨の時なんかなかなかこう、普段から聞き取れないところはますます聞き取れない可能性があるから、
いますね、
そういう場合はまあ広報車と一応併用したりしながらカバーしていく。ただ、まあ、サイレンはかなり通るんじゃないですかね。
サイレンがですね、それが一応 1.3 キロぐらい届くであろうということで、うん、まあ、やっておりますけど、
うん、
まあ、風向きとか、
うん、
今言われた外は大雨、大嵐という時には、うん、必ず雨戸と閉めていらっしゃるお家がですね、うん、
はい、
ほとんどでございますので、
最近のお家がまた防音性能がいいから逆に外の音が聞き取りにくいですよね。
まあ、そういったことがちょっとあれですね。
ありますよね。
はい、あります。
なるほど。まあ、そういう意味で、今回こういうふうに設置されて、まあ、一応テストされて一応動いたということ、一応一安心、はい、
そうですね。それと今個別受信機は各自治会に置かせていただいておりますし、
はい
はい、あと主な避難所、
うん、
公民館等のですね、うん、避難所にも置いております。
この個別受信機というのは、
はい、
どれぐらいの大きさのものなんですか。
普通のですね、ベッド箱をちょっと大きくしたぐらいですね、
は
い、
なんか白い色かなんかの、
白い
色ですか。
ですね、
でそれで同じように聞こえてくるという、
はい、同じ情報ですね。
なるほど、
は
い、そうするとそういう、まあ、要所要所の場所にはそういう、まあ、屋内に置くタイプの個別受信機が置いてあって、
はい、
まあ、スピーカーに流れるのと同時にそこにはそこ その置いてるものから喋り出すというか、
はい、
情報が流れてくる、
はい、
サイレンも流れるんですか。
サイレン もう流れます。
あ、なるほど、
はい、
そうするとまあ必要な時はそういったところで情報をキャッチすることもできると、
はい、
いうことなんですね。はあ、なるほど。でも結構こういうものを導入しようとするとお金かかりますよね。
そうですね、まあ、事業費的にはですね、はい、1億6500万
ぐらいですかね。やっぱかかりますね、
はい、
ただまあ豊富市民の命をと考えれば、まあ、いや これは絶対育てておくべきものだったということですよね。
はい。
ですね。まあ、そういう意味で、まあ、この番組をまた今後も通じてだと思うんですが、こういう無線が設置されたということをやっぱちょっと啓発をしながら皆さん、これサイレンが鳴った時、この辺の意味とかいうのはまだこれから伝わるんですかね。
いや、それがですね、はい、もう先日の会談でも、また自治会連合会のような、う
ん、はい、
会議等に出席させ、はい、いたしましてですね、はい、まあ、避難勧告、避難指示、あるいは避難準備情報を、
はい、
もう発令するときには、
はい、
サイレンの音が10秒間を5回やりますと。
10秒間を5回、
はい、
合図になってるわけですね。
はい、それを50秒間ですけど、はい、それが鳴ったらもう避難をする段階ですよということで、お知らせをしております。
なるほど。だから、はい、なんか喋りではなくて、そういうこうサイレンのこうどういうふうになってるかっていうのを聞き取っていただくことで、
はい、
避難だという合図になると、
はい、
これはぜひ知っておいていただきたいですね。
はい、はい、
なるほど。まあ、実際使いたくはないですけども、まあ、
ね、
備えておけば、まあ、これをね、うまく活用すれば、避難、こう、情報伝達が早くなるかなというふうに思います。
はい。
それではここで一曲挟みまして、引き続きお話をお伺いしますが、曲明けでお話をしている間にですね、今日は緊急割り込み放送が入ります。これについて曲明けにまたお話をしてまいります。サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のゲストはですね、防府市市役所総務課防災対策室室長の林さんにお越しいただきまして、防災行政無線、同方形の無線が設置されたということで、それについてのお話をしていただいておりますが、実はこの後緊急割り込み放送が入ると、
はい、
いうことです、
はい、
これ市役所の方から入ってくるんですね。
そうですね、
はい、これはどういったものか、繰り返しこの番組でもちょっとお話はしてるんですが、
はい、はい、これはですね、市が避難勧告等を出した場合、
はい、
ここの TK FM ワッショイ、
はい、
さんの方に、
はい、
もう放送を割り込んで、
あ、来ました、来ました、
避難勧告をするということです。
はい、解説が終わる前に正確に25分ジャストで入っていただきました。素晴らしいですね。
そうでしたね。
もう待ち構えてたんでしょうね。どうでした、今のお気になって、今日の評価は。
もうぴったしですね。
ですね。
言い方もですね、はい、ゆっくりと分かりやすかったと思います。はい、
で非常に聞き取りやすくて、はい、これ実はこの番組の何回か何回何度となくですね、こういう時期になりますと緊急割り込み放送の練習をしてるんですが、
はい、
なかなか最初は声が小さかったりとか途中で切れたりというトラブルがあったんですが、今日のは非常に聞き取りやすくて、この音もちゃんと聞こえてて、はい、良かったですね。
あ、大変
一安心ですね。
良かった
ですね、
はい、ありがとうございます。
本当は緊急割り込み放送してる方も緊張してると思うんですが、多分ほっとしてると思いますけど、つまり災害が、まあ、いわゆる緊急事態が迫った時は、はい、もう直接このラジオ局の電波に割り込んで今のような放送をすると。
そうですね、
いうことですね、
はい、
なるほど。まあ、この緊急割り込み放送は先だってもありましたように国土交通省の方も、川の鯖川の情報を持ってますので、こちらの方でもやはり緊急な情報を、速やかに伝達しなくちゃならない事態が起こった時にやはり同じように、割り込みをするということで、このウェブフワッシャーを通じてですね、そういう災害情報、緊急情報を、まあ、お伝えするということで、ぜひリスナーの方もですね、故障ではなくて、こういう放送が災害時に入ることもあるということをぜひ知っておいていただければなというふうに思います。ということで今日の本題に戻しますが、防災行政無線の、まあ、同方形の無線と、まあ、同時に一斉に、まあ、いろんな地域に置いてあるスピーカー、もしくはその屋内に置いてある個別受信機を通じて情報、もしくはそのサイレンを流すということなんですが、はい、それ以外なんか情報をこう伝えることができるんでしょうか。
そうですね、 このですね、防災行政無線に、はい、合わせまして、今国が進めております、はい、全国瞬時警報システム、
はい、
J アラートというんですけど、
J アラート、
J アラート、
アラートっていうのは警報という意味かな、J はジャパンだろうな、J アラート、はい、
といったことをですね、はいはい、ものをですね、接続しております。
はあ、
まあ、これはですね、
はい、
武力攻撃とかですね、
はい、
緊急地震速報、
はい、
あるいは津波情報といった、
はい、
もう時間的に、余裕のない、
うん、
事態に対しまして、
はい、
正確な情報を、一斉に迅速にですね、国の方から直接、
なるほど、
伝達するということになっております。
はあ、これまた画期的ですね。
そうですね、
普通は情報というと国からだとまず県へ入って県から各市町へというパターン、はい、そして皆さんのご自宅というか地域へというリレーになるんですが、それじゃもうとてもじゃないけど時間がないと、
はい、
いう時に直接国から入ってくるということで伝われるわけですね。
はい、そうですね、はい、
こういうこと、その先ほどの武力攻撃みたいなことあっちゃなりませんが、いろいろ最近ね、ミサイルが飛んこうれなんか練習だとか言って飛んだりして、ちょっと物騒な世の中ですから、
そうですね、
やはりこういうものをやっぱりきちっと整備して、なおかつその一番上流である国から住民の方の本当に目の前 の, そのあるスピーカーといいますか、こういう受信機までつながってるっていうのは安心ですよね。
はい、はい、その点についてはですね、
そうですね、はい、なるほど。であとこういう防災行政無線なんです。これ普段はなんか音が鳴ったりすることはあるんでしょうか。
普段はですね、はい、特別これは防災を主体としてですね、はい、計画しておりますので、はい、それ以外にも行政無線としても使えないことはないので、
はい、
その辺についてはですね、はい、今から運用については検討していこうというふうにも、
はい、
思っております。
あ、なるほど、
はい、
自治体によってはなんか夕方になるとチャイムが流れたりとか、
はい、
なんか講演会の呼び出しとか、はい、いろいろ使われてるんですが、やっぱりちょっとそこはきちっと吟味して、
はい、
本当に皆さんにとって、役に立つこと、それと同方形の無線という、性格がありますから、
はい、
そこを踏まえて運用さ検討されるということですね。
はい、そうですね、
はい、わかりました。それではここで、さらに1曲挟みましてお話を続けてまいります。